絶えず私を動かしているのは、そもそもキリスト教とは今日我々にとって何であるか、またキリストは誰であるかという問題である。書いたのはボンヘッファーという牧師でありまして、第二次大戦の末期、彼はヒトラーの暗殺計画に加担したために投獄されます。結局処刑されるのですけれども、彼が獄中から1944年4月30日付で、同志であり盟友であったベートゲという人に宛てた手紙の一節です。彼は当時の国民教会、国の教会だったわけですが、こぞってヒトラーのそのナチズムに協力していたのに対して批判的な立場に立って、そもそもキリスト教とは何か、我々にとってキリストとは誰であるかっていうことを真剣に問い続けて、それで彼は獄中から、まあ獄中です、素晴らしいいろんな著作物を出して、戦後今日に至るまで世界の教会に大きな影響をもたらしているわけであります。今日の聖書の箇所は、中心聖書は使徒書のペトロの手紙であります。中身出しに生きた石、聖なる国民というふうになっていますが、特に今日はその中で4節、この主のもとに来なさい、主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい、という言葉に注目したいと思います。ここでボンヘッファーがキリスト教とは何か、キリストは誰であるかっていうことを問い続けて、その根底がここにもあるというふうに思うのです。この石、生きた石というふうに使われている言葉は、その後にもですね、6節に、見よ、私は選ばれた尊い要石を塩に置く。それから7節に、これは詩編の言葉ですけれども、最初の6節はイザヤ書28章の16節、そして7節は詩編の118編の22節からですが、家を建てる者の捨てた石、これが罪の親石となった。さらに8節、イザヤ書8章の14節からですが、つまずきの石、妨げの岩というふうに続けて使われています。つまりこれが全部イエス・キリストのことを指しているわけですが、ここでいうこの隅の親石、あるいは要石という時に、当時の石造りの構造においては2種類のことを意味していました。一つは土台の中心になる石、それから要石っていう時にはアーチ型にこう石を組み上げていって、そして最後にきちっと決める石ですね。これがどきっと崩れるっていう、その一番大事な石、その要石。7節の家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となったっていう表現は、土台、基礎のようでもありますけれども、私は選ばれた尊い要石をっていう時には、アーチのあの上のきちっと決める石、いずれにしてもここで石造りの神の家ということが取り上げられているわけです。そしてその中心が、要石がイエス・キリストである。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。 つまり私たち一人一人がその神の家を構成する石なんだ。しかもその石は生きた石でなければ生きた石となりなさいというふうに書いてあるんですね。今日の説教題を生きた歯車としましたけれども、これは私たちの現実の生き方、今の生活の中においてどうしても大なり小なりにこの歯車として生かされ、生きることを余儀なくされているわけです。時には単なる数字の一人であったりとかですね、そしてなんか歯車の一つとして動かされているように見える、それも一つの現実なのですけれども、しかし神の家、教会においては一人一人が生きた石でなければならない、あるいは生きた石で石となりなさい、それを言い換えたら生きた歯車となりなさいということだと思うんですが、それは五節の霊的な家に作り上げられるようにしなさいという言葉の次に、そして聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な家をイエス・キリストを通して捧げなさいというふうに書いてあります。この聖なる祭司という言葉は複数形なんです。ですから私たち召されたキリスト者は一人一人祭司なんだという、これがマーチン・ルターの言う万人祭司というところにもつながる、全ての人が祭司なんだ。で、祭司というのは言うまでもなく神様と人との取りなし役ということですね。ですから祭司が神様の方だけ向いていてはやっぱり祭司の役割を教えないし、人の方だけ向いていても祭司ではありえないわけですね。神様と人との間を取り継ぐ、だから人の罪を代表して神に罪を告白し、それから神の言葉を受けて神からの許しの宣言をするという、そういう役割、一人一人のキリスト者がそのような聖なるというのは、この間違いのないという意味よりも選ばれた、選び分けられたという、そういう意味を持っていますから、この神様から選び分けられた祭司として、つまりそれは日曜日の礼拝だけではなくてウィークデー、終日の歩みにおいて祭司の役割を果たすという、これがとっても大事なことなんですね。これが欠けると教会は大変危ない存在になる。この先ほどボンヘッファーの盟友であるベートゲっていう先生の話をしたんですが、このベートゲっていう人は日本にもおいでになったんですね。そして信濃町教会で礼拝説教をされて、その時にですね、こういうふうなことをおっしゃったんですね。たとえキリスト告白であれ、それがキリスト者の一種の所有物のようになってしまったとしたら、非キリスト者に対する恐ろしい狂気になりうるということがある。つまり礼拝を自分のためだけに捧げているということです。そしてそれは自分たちの自分のところにこう独占している、ね、それは非キリスト者に対して恐ろしい狂気になると。どういうことかと言いますと、従って私たちはキリストの名前を言葉だけで口だけで唱えるということとは違った、もう一つ別のものを必要としているのである。弟子たちがメシアであるキリストに帰属しているということは祝福を意味すると同時に、そこにはもう一つの道、つまり苦難の道が含まれているのである。第一の部分ではキリストの人格に対する告白が問題になっている。しかし第二の部分では全く具体的な一つの道、 十字架を追ってキリストに従う道が問題となっている。従って私たちはこのような道なしにはキリストの名を持つことはできないのである。つまりキリストの名前を告白することとそこに続く具体的な道とを区別してキリストの名前だけを孤立させることが悪魔的であり誘惑であると言わなければならないのである。キリストの名前だけを孤立させるっていうことが悪魔的なんだということですね。これはもうすでに教会の指針でも示しましたように何度か申し上げました。教会には二つの面がある。集められたエクレシアとしての教会と、もう一つはディアスポラって言いますけども、散らされた民としての教会、両面があるっていうことです。だから私たちはともすると日曜日の礼拝に来た時だけが教会で、そしてその時あ自分はクリスチャンなんだって思い起こしたりするかもしれませんが、それは十分ではないんですね。召されたのは派遣されるためです。で、確かに日曜の礼拝において自分が癒されるとかほっとするっていう部分はなければなりません。しかし私はもう一度街道の建築の設計の問題にあたってですね、教会のイメージっていうのを自分なりに考え直した。箱舟は逃れるだけが目的ではなかったんです。そこで一年間命を全部養い続けて、そして必ず箱舟から出して、そして自然に返した。それが箱舟の使命ですね。ですからそれは今度はキリスト者も礼拝は私たちの一週間の聖なる祭司として生かされた、その生き方を神の前に振り返る。そしてまたそこでの良かったこと悪かったことをそのまま背負ってきて神に告白する。そしてもう一度出直す。これを一つの倫理として受け止めるとねばならないというふうに考えさせられるかもしれませんが、ここでとっても大事なことは、これはさっきのボンヘッファーの言葉と同じです。私にとってキリストとは何であるかっていうことと通じるんです。キリストは私の罪を負ってくださったというだけではなくて、もう一つはおい頼んだぞという部分がある。わしの代わりに頼むぞと言われている部分がある。それは終日において託されているということです。で、その託されていることがうまくできたかできないかということが問題なのではなくて、キリストから託されているということをいつも念頭に置いているか、つまりそれを関係って言うんですね。信仰とは関係であると、私とキリストとの関係である。都合のいい時にプッと思い出して、で頼ますって言って、で用がないとほったらかしにしているっていう存在ではなくて、いつも復活のキリストが私のそばにいて、おいおい頼むぞって、時としておいダメだったなって言われるかもしれないし、時としてお前いいじゃないかって褒められることがあるかもしれない。そしてそれを背負ってまた集められる、それが行動の礼拝なのですね。ですからそれは教会としての姿っていうのは、そういう意味で世の中から超越した存在になるのではなくて、ボンヘッファーの言い方をすると世俗的でなければならないって言ってます。これはわざと逆説的な言い方です。この教会にとって問題にならない世俗的な問題は一つもないというふうに受け止めるべきですね。ですから何か教会が世俗から超越したところにあるというあり方は、これがさっきのベートゲ博士の言う悪魔的な教会なんだということではないでしょうか。ですから私たちは礼拝に集って、そして私のために命を捨ててくださったキリストがさあ頼んだぞ今週もって 言われて、はい、行ってきますって生きながら、日々に、やっぱりその復活のキリストが、おいおい、お前出番を忘れたんじゃないのかとか、つまりそのことをいつも意識できたかどうかです。振り返ってみて、先週は三人の方に声かけましたからよかったと思いますとかね。いや、とうとう一人も誰にもしませんでしたからごめんなさいっていう、そんな単なるこう表面的なことじゃないです。何かしてよかったかどうかもわかんないわけです。私たちは親切したつもりが押し付けていて相手に負担かけたかもしれないし、慰めるつもりが傷つけたかもしれない。だから、そのことは全部お委ねしながら、しかしいつも復活のキリストのあの委託を意識していたかっていうことが問われているということが一番大事じゃないでしょうか。ですから、この私たちは今キリストの生きた歯車、生きた石として今週の歩みをもう始めたいと思うのですが、先ほど言いましたこのベートーヴェンが言った言葉をもう一度思い起こして出発したいと思うんですね。彼はまたこうも言ったんです。今日の教会は大きくなることを求めるよりも、小さい兄弟に仕える小さなキリストとなることに徹することによってキリストを明かしする真実の教会となるであろう。私たちは今建物を建てようとしているわけです。しかし建物が教会ではない。だから私たちが教会なんだとすると、それはどういう教会を目指しているのか、私はどういうキリストの祭司として、そしてだから教会にとって何がいるんだろうという視点で、また建物のことも考えていきたいと思います。お祈りしましょう。聖なる神様、今日もお招きくださってありがとうございました。誠に至らないものであるにもかかわらず、あなたの聖なる祭司としてお召しくださり、お持ちくださることを感謝いたします。どうぞ今週もまた出発いたしますが、いつも共にいてくださるキリストと歩みを続けていくことができますように、そしてまた結果をすべてあなたにお委ねしている真実を貫いていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。